お一人っ子無造。はい、というわけで現在3人で一人喋り続けておりますけれども、今日は昨日のウム社長さんからのお題いただきました。偶然を必然だと思えた瞬間。なかなかいいお題じゃないですか。試されてる気がしますね、私の。はい、それでは挑んでみましょうか。なかなか面白いお題です。偶然が必要だ、偶然が必然だと思えた瞬間、まあ、これ皆さんもそういう感じることとかってあるんじゃないですかね。まあたまたま、イレギュラー、予定外、まあ、そんな出来事がね、いずれいいことにつながったりして、あの時のって今思えばとか、まあそういうことですよね。例えばで言うと、まあDVD とか借りに行った時に、自分が借りたい DVD がなかったとする。で、仕方なく、しょうがねえな、じゃあこれでいいやみたいな、借りた DVD、 これがなんか思いのほか良くて、こう自分の悩みを解決してしまうだとか、こんな感じ。あとは、まあ、いつも乗っている電車からちょいと乗り遅れて、でいつもと違う時間の電車乗ってる時に、こう同じ会社の顔は知ってんだけど他部署の人とかとこう隣り合わせしちゃったりして、ここでちょっと話してたら、今やってるプロジェクトがすげえうまく進んだとか、あとこういうのですよね。全然行く予定のなかった街のスナックに入ったら、ちょうどたまたま隣り合わせた親父の家に泊まり行くことになって、でその親父の家行ったら、ずっと自分が探してた欲しかったものがね、その部屋にあったりして、ああなんつって、ちょっとこれいただいちゃっていいですかなんていう、こうね、向こうも相当酔っ払ってますから余裕に任せてこういただいちゃうとか、まあ、そういうことよくありますよね。まあ、最後のはみんなないでしょうけれども、まあ、考えると僕の場合もそういうことは結構ありまして、で僕はいろいろと自分とは違う人物の、キャラクターとか日常とかね、それこそ悩みとかをこう考えることがよくあるんですけれども、まあ、なかなか難しい時ありますよね。で知らねえ人だし、俺じゃねえしみたいな。でそうやって悩んだ時とかに、結構サウナに行ったりするんですよ。こう汗流して考えるとかね、そういうことよくあるんですけど、でそのサウナ行った時に、今のサウナって結構テレビついてるんですよね。でそのサウナでテレビ見てた時に、もう普段の自分じゃ絶対見ないような、見たことないような番組が、例えば NHK とかでやってたりして、ちょうどそのワンコーナーで、その俺がちょうど悩んでたところのこの特集とかやってたりして、あ、そうか、こういう人ってこういう時こんなことを考えるんだ、あ、こうなのねみたいなね、ことがあったりするんですよ。それって思えば、そのサウナに行く時間だって、たまたまですよ。たまたまサウナに行って、しかもそのコーナーが、まあ、だいたい2、3分だとしたら、その2、3分にサウナに入ってなきゃいけなかったわけでしょ？その時に水風呂入ってたり、湯船に入ってたり、例えば露天で寝っ転がってたりしてたら、その番組を僕は見ることができなかったわけですよ。そうなると、その番組を見れなかったから、その自分の抱えてた悩みに、その何、解決の糸口みたいのも発見されることができなかった。そう考えると、あの日あの時間にあのサウナに入ってたってことは、これは必然だったのかな、なんてことを思うわけです。まあ、こんなこともありましたね。 ちょうどなんか悪いやつを、もう極悪のやつを考えたいななんて漠然と思ってる時がありまして、そしたらね、急に結構久しぶりめのやつから連絡がありまして、悪いんだけど裁判の傍聴に行ってくんねえかって言われたことがあったんですよ。まあまあ事情はねいろいろあったんですけれども、とにかく俺がその裁判を傍聴行くことになりました。で、行ってみるとね、まあ、結構な傍聴人の数がいて、初めてそのくじを引いてね、で人数が多い場合ってそういうくじが行われて、くじで受かった人だけがその法廷に入れるんですよ。で、まあそれもう受かって、で法廷でその裁判傍聴しました。そしたらね、まあ、とんでもねえ悪いやつで、まあこんなことが世の中に起こるのかと、そしてこんな極悪なやつが世の中にいるのかと思うようなところで、もう完全に自分の頭で、こう実感して考えられるレベルのを超えた、悪を知ることができました。まあそれがそのままこう使えるかどうかは、まあ、ほぼ使えないですけれども、でもそういうなんつうんだろうな、自分の幅が広がることにもつながったし、それも結局、裁判に行ったことが偶然ではなく必然だったのかななんてことを感じたりもします。で、そういうことがね結構あるんですよ。僕その本当たまたま目にした雑誌とか、なんていうの、それ、まあ、情報系が多いですけど、でそういうのがね、結構あるんですよね。でそうなるとね、今度ね発想の逆転みたいなのをねするようになってくるんですよ。で例えばこう予定外のこととかがねこう起こったりすると、おいおいこれは今後の吉兆なんじゃねえかとか、このことがいずれなんていうの、自分にとってねいいことにつながるんじゃないかみたいなね、そういう考え方をねするようになってきてるんですね最近。でちょうど最近ね、ちょっとこんなことがあったんですよ。聞いてください。メールでネットオフってとこからお探しの商品を入荷しましたってメールが来たんですよ。大橋慶三さんっつって。でネットオフってなんだと、まあ、ブックオフ、まあオフ系だなってのが分かったんですけど、で思い出してみたら、インターネットのね、ブックオフともうちょっと違うのかな、まあ、分かんねえけど、そういう本だなんだを中古品が買えるところで、僕がねだいたい10年前ぐらいに漫画の蒼天航路っていう漫画があるんですけど、それも超ハマってまして、もうあまりに面白すぎて、その蒼天航路の画集が出たんですよ。出てたんですよ。画伝蒼天航路っていうのがあって、でまあもちろんこれも欲しいなと思って、だけども結構前のものだったんでもう在庫がない、だから入荷したらメールで連絡しますよみたいな機能があったんで、そこを押してたんですね。で10年前ですよ。もうちょっとしたなんつうの、この手紙のタイムマシン的なものでしょ。もう10年も前だもん。それで驚いて、ちょっと待てよと、この10年ぶりに蒼天航路からのこの何アプローチ、その蒼天航路っていうのは本当にね、まあ基本三国志の話なんですけど、魏の曹操をね主役に据えて、もうねキャラクターの書き分けがね本当素晴らしいんですよ。なんつうの、もう人がいっぱい出てくるから、みんなねそれぞれの、ね、個性がねちゃんとね分かれるようにねキャラクター付けされてて、でセリフもいいし、ほんとすげえ勉強になるなっていうか、まあこいつほんとすげえなっていうね思えて、もう圧倒された作品だったんですね。でそこからの10年ぶりの俺へのアプローチ、これ 必然を感じずにはいられんでしょう。ねえ、この偶然は絶対にこの先の必然となるはずだと思って。だからね、もう速攻もちろん買おうと決めましたし、むしろ俺その出品者が俺に何かいいものをもたらしてくれるんじゃないかぐらい思っちゃって、もう買ったらその出品者を探してその人に会うことによって何かを俺に道が開けるんじゃないかぐらい、そんぐらい結構割と真剣に思いました。で、もうじゃあもちろん買っても一刻も早く手に入れたいと思って、そのメールからサイトに飛んだんですよ。それでまた買うにはね、そのほらカートに入れるとかやんなきゃいけないんだけど、その画面見たらまたメールで入荷を知らせるみたいなボタンしかないわけ。はと、おいおいちょっと待ってくれネットオフ君と、俺はその知らせを聞いたものなんだと、そのなんつうんだろう、一歩上に上がった人間が俺なんだよと思ってたけど、どこを探しても買えないんだよ。だこれってどういうことと思ったら、もうその入荷の知らせのメールって俺にだけ来てるわけじゃないのね。でこの日本中世界中のどこかでその画伝を手に入れたいと思ってる人がいて、それに同時に行くみたいなんですよね、その知らせのメールが。だから俺時間確かめたら、メールが俺に来てからまだ1時間も経ってないのに、もう他のやつが買っちゃったんですよ。どうなんですかこれ。ってなるとまた僕は考えるわけですよ。これは偶然来た知らせでこの気持ちを高ぶらせさせられて、でもさらに手に入れられなかった、ここまでが後に続く必然なのかなと、後に続く偶然なのか、でこのことが後に必然となって姿を現すのかな、なんて。まあこれも未来の話ですから今答えは出てませんけれども、まあ、とにかくそういう思考方法、思考回路に今私なってるわけです。この後に結構楽しいですよ。何か不意なことが起きた時、近所の人とすれ違った時、もう全てにね、おいおいこれはまさかなんていうの、深読みができたりしてね、これが意外と、楽しめることでもありますので、まあ皆さん偶然を必然と思えた瞬間、これを意識して毎日過ごすと、ほんのりと日常が少しだけ楽しくなるかもしれませんね。はい、うまくまとめられたでしょうか。というわけで、まだまだ続く一人コムドですけれども、明日ゆうひくんね、何の話をしてもらおうかと考えますが、まあね、この話もねゆうひくんに聞いてみたいけれども、ゆうひくんへのお題これに決めました。ポジティブに考えられるコツ。結構こういう内面的なことをねゆうひくんに聞くと面白いの出てくるからね、僕も楽しみにして明日を待ってたいと思います。それではお一人コムゾまだまだ続きますが、どうぞお楽しみください。ゾウ担当ゲイゾウでした。バイバイ。